とっくりと
飯山の
イークライシスレディオ、どうもとっくりです。
どうもディヤマです。
イークライシスレディオ第186回でございます。
どうもです。はい、
寒いので、
はい、
あったかい飲み物をやっぱり、まあ、飲みたいなと思って、常にそういう状態でいるんですけど、まあ、あんまりコーヒーとかお茶は、カフェイン入ってるんでね、そんなガブガブ飲んじゃうとなんか変な感じになっちゃうんで、今最近だと生姜湯をねずっと飲んでる。
生姜は変な感じにならない。
生姜湯はまあカフェイン入ってないからね。
とにかくカフェインがダメとか別にカフェインが嫌なんで。
うん。でただね、生姜湯ってめちゃくちゃ甘いのよ。
ああ、なんか
生姜を多分マイルドにするためにめちゃくちゃ砂糖入れてんだと思うけど。
ああ、なるほどね。
うん。
それ何？そういう粉末が売ってんの？
あ、そうそう。あの、ドラッグストアとかに、まあ、ちょっと葛根湯の横とかに売ってるんですよ。あの、まあ、風邪用。
そうだね、そういうやつね。なんか、ちゃんと、手作りだったらうまそうな気がするけど、生姜。
いや、わかんない。そう、生姜嫌いな人からしたら、まあ、あの、信じらんないと思うけどね、それを好んで飲むのは。俺は別にそんな嫌いじゃないんで、あの、ジンジャーエールとか好きだし。ジンジャーなんでね。
最近生姜ちゃんと食えるようになったもんな。
あ、そんな好きじゃない。買った。
うん、なんか、あの、生姜焼きとかさ、なんか隠し味に生姜とか、ね、そういうことは全然良かったんだけど、
うん、
生姜を、あの、
関
した名前、あの、生姜湯とかさ、生姜汁とか、なんか紅生姜とか、そういう、生姜をもう、
生姜もろみたいなのが無理。
そうそう、そういうのが無理だったの、なんか。
あ、そう。
子供の頃なんか、具合悪い時に給食で、なんか生姜汁っていうなんか、謎の汁物が出て、で、それ食って、その匂いにやられてめちゃくちゃ入ってから、そっから食えんくなって。
トラウマ系だ。
うん。で、最近なんか牛丼に紅生姜乗っけたら、うまいやん、みたいなことに気づいて、そっからなんか食えるようになってきたな。
まあ結構ね、子供の時の、そういうのって残るよね。やっぱ。
残る。
なんか、まあ、食べ物に限らんけども。
イカも俺嫌いだったもん、なんか昔。
あ、
子供の時。もうそれも体調悪い時にイカの刺身食って、うん、それで、なんか気持ち悪くなってゲロ吐いて、そっから食えんくなって、うん。で、なんか大人になって、イカの寿司とか食って、これめちゃめちゃうまいやん、イカみたいな感じになって。うん、イカ結構好きになったな、大人になって。
そうね。まあ、子供の時に夕食これかいっていうテンション下がる料理は結構あったけどね。なんかね、もやっとしてる味のやつがね、ダメなのよ、基本的に。例えばシチューとかさ、おでんとか。
シチュー、おでん
、おでんとかね、鍋もあんま好きじゃなかったの、子供の時。
わかる。だからそこら辺はね、全部なんかご飯に合わないのよ。
そう、薄すぎてさ。
おでんとか鍋とかさ、今はもう大好きよ、その。けどそれお酒なのよ。白ご飯食うために食べる感じじゃないもんね。
日本酒とかでしょ、なんか。
日本酒、焼酎、ビール。まあ、日本酒がいいよね、生きればね。
まあでも俺に関しては酒飲まなくてもまあ好きになったからね、普通に。
その時なんで食うの？ご飯食うの？
ご飯で食うよ、普通に。
味で？
うん。
美味しいの、それ。
いや、まあ普通にあの、からしつければまあ、なんていうか強みが出るからさ。
なるほどね。
うん。なんか、だから、まあ大人になってきたら逆にその強すぎるやつがダメになってくるじゃん。なんか個性が強すぎるやつ。
あ、味濃いとかね。うん。
まあカレーとかはまあ例外だけどさ。
シチューはパンだな。シチューは別にお酒飲まんな。
シチューとかもなんか微妙じゃなかった、子供の時。
ああ、なんかパンあればよかったけど、好きだけど、その、ご飯とシチューは俺はもうなんか、受け入れられんかったな、なんか。
うん。
うん。
そうね。
シチューかける人いるじゃん、ご飯に。あのカレーライスみたいな方式で。
あ、そう。
知らん？そういう人結構いるんだよ。シチューを白ご飯にかけて食うの。
へえ。
やばくない？頭おかしい。
うまいんかな？
だけどドリアみたいになってうまいのかもしれん
よ。あ、だからその、かけて、なんかチーズまぶして、うん、レンジじゃなくて、あの、オーブントースターでやれば、
うまいけど。それはもうドリアだからダメだと思うよ。
普通に、かけただけだったら。
さ、クリームシチューをさ、白飯に
かけて。その発想はあんまり、俺だってシチューの時シチューだけしか食わないからね。ご飯は食べない。
パンも食べないの？
食べないね、別に。
え、じゃあシチューの日、今日はシチューよってママが言ったらシチューだけ出てくるんだ。
あ、そうよ。だってね、なんかあの、具が多いスープみたいな感じで。
ああ、別にシチューだけで。で、炭水化物取れてるしね、うん、みたいな感じに収まるんだ。
別にあの、ご飯食べなくても、いっぱいなるっていうか。
はあ。
うん。あの、なんかな、ロールキャベツとかもあんま好きじゃなかったな、なんか子供の時。
ああ、わからんじゃないね。
なんかね、あの、もやっとしてる、ちょっと汁気の多いのがダメなのかもしれん、結果的に。
けどなんか大人になったらさ、なんかスープとか出汁とか汁物のうまさに気づくっていうかさ、うん、優しさ、
あの汁。あとだから、冬とかに食うとすげえうまいじゃん、やっぱ。あったかくいい汁系のやつ。なんか子供の時あんまこう、この季節にこういうの食いたいみたいな感覚で食ってなかったような気がするし、うん。
毎日ハンバーグでもいいですぐらいな感じのね、唐揚げでいいですみたいな感じだったからね。
うん、確かに唐揚げきついもん、ね、
子供の頃、なんか、鍋、それこそ、うん、あの、水炊きみたいな感じよ。だから、九州の鍋だからさ、うん、キムチ鍋とかも、そんな、たまにしかそんなしないしさ。
まあ、だからもう、昆布だしで、薄いやつ
で、ね。だし取って、白菜と、鶏肉と、うん、まあ、キノコとか入れて、みたいなのが、うん、なんかね、日曜日の夜はみんなでご飯を食べようみたいな、D山家のさ、なんか、しきたりがあって。
うん。
でも、その時やっぱ、親父がもう、王様だからさ、うちは。もう、うん、日曜日は冬は鍋や、みたいな感じになってて、すげえ嫌だったもんね、なんかね。
それは嫌やな。だってそれ2ヶ月ぐらいあるんじゃないの、冬って。もっとあるか。
うん、でも、親父はいいよ、酒飲みながらさ、鍋つついて子供に野菜食えとか言いながらさ、うん、あの、これが俺の抱えてる家族や、みたいな顔しながら食ってましたよ、なんか。
うん。
けど、子供からしたら、鍋ってさ、ご飯のおかずにもならんしさ。
まあね。
じゃ、雑炊になるまで、するまで、そのさ、米を待っとけるかって言ったら、そら腹減っとるし、まあ普通に肉とか食いながらご飯食いたいから食っちゃって、うん、まあ、雑炊まで待てないみたいな感じだけど。
うん。
なんか嫌だったな。嫌いだったね、ほんと。
まあ今俺別に毎日鍋でもいいくらいだけどな、俺。本
当確かに、うん。野菜を食える環境っていうのがなんかすげえいいよな、なんか。
だって鍋とか、ちょっとずつ変えれるじゃん、なんか。味を、うん、味噌とか、
うんうん、
キムチ、あとまあ、あのホルモンっていうかもつとか海鮮系とか、
うんうん、
あとまあその水炊きっぽいのもあるし、
でもなんか今変わり鍋系はもう欲してないな、体がカレー鍋とかさ、
あ、
な
ん
か
俺もあんま欲してないな。俺豆乳もね、豆乳鍋もそんな好きじゃないよ俺。
買いぐらい食ったことあるかもしれんけど、
もう普通でいいじゃねえかっつってなるもん俺。
やっぱほんと水炊きだな。なんか、もう入って味噌ぐらい。なんか
、うん。
うん。他、醤油ぐらいかな。塩、醤油、味噌ぐらいか。
うん。まあだから、話だいぶそれましたけど、だから、まあ生姜油を飲んでるけど多分
ごめんね、生姜の話。
いやいや、これをね、
うん、
あんま飲むと糖尿病になりそうな気がする。本当に砂糖多すぎて。
ああ。
うん。
で、俺やっぱ。それをどんぐらい飲むわけ、量的に。
まあ、3、4杯ぐらい。
うわ、やば。気持ち悪い、うん。
で、俺あの、濃いのじゃないと嫌だからさ。
ああ、そこは薄めとかじゃ嫌な。
いやいや、クズが入ってるすんげえトロトロのやつ。
うん、
あの、いろいろあんのよ。クズがあんま入ってなくて、サラッとしてるやつもあって。
あ、てっきりもサラッとのしかないと思ってたけど、ドロッとしてんだ。
ドロッとしてる。
種類によっちゃ。
うん。あの、すごい、なんていうの。熱がめちゃめちゃこもるっていうか、ドロッとしてるから。 熱いんだけど、ね、だ
から。あんかけのあん食ってるみたいな、
ね。あん飲んでるみたいな感じ。
ああ、う
ん。まあでもすごい温まるんだけどね、それは。
あんの方がなんか、ぬくもるイメージあるね、なんかね。
うん。けどまあ、別にそれ飲んでるからって風邪の予防にはならんすね、別に。全然風邪気味になるし。
うん、体を温める効果とかはあるってことでしょ、だから。
温める効果はあるよ、生姜は。
女の人とか、冷え性の人とかはいいってことでしょ。うん、
まあだから、ほんと引きかけの時に、風邪を、うん、カッコン糖と、まあ、濃いめの生姜湯で、
うん、
まあちょっと汗かいて、あの、吹き飛ばしましょうみたいな、多分、
そういう使い方で、その薬局とかに置いてあったりする感
じが、うん。まあだからその、常用するもんじゃないような気がするけどね。うん。
なんか女の人とかが飲んでるイメージだな、その生姜湯みたいなの。
まああんま男で生姜湯飲んでる人あんまいないかもしれないな、その、なんか、コーヒーとかの代わりに。うん。
風邪の時にも生姜湯飲みたいと思ったことないな。
まあ、わざわざ飲まんよな。
うん、甘いっていうの聞いてなんかびっくりした。俺なんか、ね、しょっぱいのかと思ってた。生姜湯って。
飲んでました。だからそのおばあちゃんが作ったりするのであれば甘くないんじゃない？本当に。
ああ、本当ガチの生姜湯だったら甘くないって。
うん。
けど風邪ね、その引くとか、その、うん、体温めるみたいな効き目で考えたらなんかね、うん、生姜と蜂蜜とみたいな感じの。
多分そっちの方がいいんだろうけどね。
合いそうな気がするよね。
うん。そんな感じでやってるかな、冬は生姜湯で。うん。
これはなんか引っ越してからやっぱ、
うん、
体の異変がちょこちょこ起きていってるんだけど、とっくりさんがその来る前ぐらいに、
うん、
あの前日か前々日ぐらいにめちゃくちゃ高熱出て、
うんうん、
で、まあ、インフルエンザだったらね、その、嫁さん仕事だったりするから申し訳ないなと思って、
うん、
病院とりあえず行こうと思って、次の日ぐらいに行ったら、うん、扁桃腺が腫れてるねって言われて、
うん、
そりゃ知っとるわ、俺も鏡見て見とるし、みたいな感じで。うん、
まあ、赤くなるもんな。
うん。で、喉痛いし、みたいな。で、扁桃炎ですね、みたいな感じで、速攻で言われて、
うん、
その人はフェイスブックこそしとらんかったけど、スマホ触ってました、うん、おじいちゃんなのに。スマホドクターです、俺が言ったとこ。
医者6年おらんな、マジで。
客、俺以外おらんし、うん、患者。大丈夫かみたいな。年末だけ、まあ、そんなのかもしれんけど。で、まあ、なんていうの、扁桃炎ですね、って言われて。
うん、
そんな見ただけでわかるかいと思いながらも、あ、これインフルエンザとかじゃないんすかねみたいな感じでちょっと下手に出て聞いてみたら、うん、あ、心配だったら検査しますけど、みたいな感じで言われて、
うん、
感じ悪いと。初心の、初めて行った人に対してそこまで冷たくするかいと思って、
うん、
俺も何も知らんけん、なんか、いつもだったら鼻水とか出るんすけど、そういうの何もなくて、熱だけ出たんで、ちょっと、
まあちょっと違う感じがすると
初めてだったんで、もしかしたらと思うんですけどね、うん、みたいな感じで、もうなんか、こっちが出入り業者みたいな。
誘導でしょ？
その病院の出入り業者みたいな。先生、どうも、みたいな感じになってるわけ、気づいたら。うん、で、まあ、とりあえず点滴、熱冷ましの点滴しときますんで、みたいな。
うん、
点滴で結構時間かかりますみたいな感じで言ったら、またもうそんな、うん、なんて、またそんなこと言ってくるんかいみたいなめんどくさい感じで。あ、30分ありますから30分のしときますね、みたいな感じで言われて。
うん、
いや、もう、この人の良し悪しと別にもう嫌だ、この人みたいな、なんか。
おっさん
医者として言われる、あ、おじいちゃん、おじいちゃんってかな。
おじいちゃん。
50代ぐらいかな。個人医院の人。
はあ、まあ、そんな感じだから誰も来てないんじゃないの。
うん、まあ、で、俺が点滴してる間になんか近所のおじさんたちみたいな何人かわらわら集まってきて、結構、なんか最終的に多いな、みたいな感じになったけど。そう。なんだろうね、って思う。
すげえなんかザックバランとしてる感じじゃない。
でも、点滴の隙に、じゃあ、血も抜けますね、みたいな感じで言われて、
うん、
え？おう、はいって言って、看護師さんに血抜かれて、それ調べたら、なんか、うん、なんだっけ、白血球が、普通の人は4、5千ぐらいなんだけど、
うん、
あなた今1万5千ぐらいあるね、みたいな感じで言われて、
うん、
もう、相場がわからんけんさ、うん、それは、 すげえやばいのか、大したことないのか分からんけど、まあ、3倍ぐらいに増えてるとことかなと思いながら、はぁ、まあ、インフルエンザの時はこの白血球こんなに上がんないから、多分扁桃炎ですね、みたいな感じで言われて、なんか、あ、そうですか、みたい
え、何
な。
それ、
あ、分
扁
かり。
桃炎だったら上がんの？それ、白血球。
知らね。なんか、
でも、
わからん。けど、もう納得した。自分の中で、それは。
なん
こ
かあ
れ以
ん
上
ま
聞いちゃいけ
りいい感じじゃない気がするけどな、3
ない。これ以
倍
上
もあっ
聞
た
いちゃいけないと思って。
ら。
で、なんか結局、なんか、抗生物質と、なんだっけ、熱冷まし、解熱剤もらって。で、まあ、そ
治
れ
ったん
を
す
飲
か？
みながら。で、またね、なんか、喉が痛いのよ、今も。
そういうのって大体もう1日2日で治るけどね、薬もらったら。
マジで？
俺も基本的に喉から来るんやけどさ、風邪が。で、毎回同じ医者に同じ薬もらって、まあ4、5日薬飲んで、もう2、3日してたらもう大体治るっていうか。
なんか熱、解熱剤がさ、多分効き目が5、6時間なのよ。あれ、1錠で。で、夜寝るじゃん。で、寝る前に飲むじゃん。で、朝方4時ぐらいに、解熱剤が切れるのよ。めちゃくちゃ寒くなって、そっからガタガタ震えながら、夜中4時ぐらいに来て、死ぬみたいな感じになって、熱測ったらやっぱ8度ぐらいあったりとかして、それで薬飲んだらまた1時間ぐらいしたら落ち着くみたいな感じの暮らしを、年末、そうね、29から31ぐらいまでその暮らしだったの。
じゃあもう落ち着いたんだ。
で、落ち着いて、昨日、一昨日ぐらいからまた喉、扁桃腺あたりがちょっと痛くなってきた。だからこれなんか俺、多分マンションのせいだと思う。この喉の痛み。乾燥するでしょ、マンションって。多分知らんけど。
も熱出ないでしょ、そんな。喉だけ。喉痛いから熱出る。あれがよくわからんけどな。
けど、
まあ、ウイ
年
ルス
末
が
は
入んのか。
熱出たけど、今は出てないね。
今は熱、喉が痛いっていうだけ。
そうそうそう。だからもうちょっとランク上がったら、さっきのこの前のやつになるみたいな状態だね。
なかなかそんなすぐ短いスパンで風邪ひかんけどね。風邪っていうか。
何なんだろうな。暖房がいけないのかな。喉がもう痛いな、引っ越して。
でも、なんか、やかんでやってるじゃん、加湿っていうか。
ああ、そうそう。
ス
だ
トー
か
ブ
ら、
上に乗せて。
ストーブ、ね、だけにしたりしてるね、今は。
まあ、
エア
ス
コン
ト
つ
ーブ
けない。
もあんま良くないような気がするけどな、なんか。わからんけど。
スト
密室
ーブ
だ
や、
と。
エアコン乗っけてたら、まあ、
だって、
結
今
構。
時多分マンションでストーブ使ってる人いないと思うよ。そんなに。
いや、いないでしょう。
なんつうの？すげえ、オーソドックスてか、クラシックなさ、ス
だ
タイ
い
ル
た
の。
い一部屋に一個エアコンついてて、まあ、電気カーペットつけるぐらいでしょ、みんな。
まあ、今エアコンめちゃくちゃ効くからね。
うん。
一個で。
あ、だからみんなエアコンと加湿器とかを
そう、
併用
エア
してんの
コン
か。
加湿器でやってるね。あとプラス空気清浄機も回して、
な
み
る
た
ほ
い
ど
な。
ね。
三種の神器的な感じでやってんじゃないかな。冬は。まあでも環境だろうね。環
と
境か
思うんだ。だ
ま
って今までなったことなかったもんね、こんな喉。喉痛いはあるけど、
あ。
それで風邪ひいたりとか、結局鼻水出てきたとか、そういうのはあるけど、喉だけ痛くて熱出て、他元気みたいな、食欲もあるみたいな、は初めてだったけどね。
弱ってますな、それは。
だからもうね、ダメなんだと思う、体が。
なるほどですな。まあ、俺も最近、だから、半月板切った後は、半月板切って復活したスポーツ選手ばっか調べてて、プロレスラーの武藤っているじゃないですか、
は
ス
い
キン
は
ヘッドの、神奈月がよく真似する。武藤ってマジでボロボロらしくて、ほんと膝が。
い。うん。膝は、だから膝痛いみたいなね、も
まあ、
のまね
代
し
名
てるも
詞
ん
し
ね。
てる、なんですけど、そもそも。 なんかね、24ぐらいの時に、片足半月板もう取ってて、で、
取り外し可能なの？
いやいや、だからもう多分その時点でもう多分すごい切れてたのよ。
で、
昔は、
取るってこと？
昔はだから半月板もう取るしかなかったのよ。
なるほどね。
そう。だから、ないと困るけど、取れるのは取れるものなのよ。いやだからクッション材よ。だから、切れたまんまで、入ってると、当たるのよ、軟骨に。
なるほどね。
そう。だからそれだったら取った方がマシっていうことで取る人もいるし、まあ、痛みがそこまで入ってても、切れた半月板入ってても痛くなかったら取らないしっていう。ただだから、武藤は痛かったんでしょ、それ取ったんだから。ただその取って、もちろんプロレスラーやっていかなきゃいけないから、
うん、
ああいうドロップキックとかいろいろ膝に負担かかる技をいっぱいし続けた結果、もうめちゃくちゃすり減りまくってるらしくて、その骨が。クッションがないから。
ないからね。
うん。もうで、両足ダメらしいもんね、両膝。
は
だから本当にもう車椅子になってもおかしくないっつうか。まあ、プロレスラーなるだろうなと思うよ、マジで。あんな。ほぼ板の上にさ、打ち付けられてさ。で、まあ、ダメージを受けてなんぼの職業じゃん、あれ。それに耐えられる体をいかに作るかっていうさ、防御もあんましないっていうか、受け身はそりゃするけど。
受けが上手くないと本当に、なんか寿命、先週、ね、寿命を削られていく一方だよね、本当ね。
だからまあ、あとあの修造いるじゃん、松岡修造。松岡修造も全盛期にあの両膝の半月板切ってて、そっからまああの復活して、でまたなんかどなんだろう、足首の靭帯とか切ったりとかして、そっからでもまた頑張ってみたいな。だからそれなりの人はやっぱ怪我乗り越えてんだなと思って。
まあ、何かしらと付き合っていくしかないよね。やっぱ学生時代だけで終わりじゃない人たちは。
うん。だから、なんかその、自分がちょっとそうなってみて、いかにプロの人がそれを乗り越えてやるのが大変なんだろうっていうのが、ちょっとまあ、なんとなく想像つくようになってさ。
なるほどね。
すごいなと思って、やっぱプロは。
うん。
うん、なんかゴルフの上田桃子とかも右膝のなんか半月板が切れてるけど手術しないで付き合うっていう方法でやってるらしいけどね。
なるほどね。
まあどっちかなんだよね。うん。
ゴルフとか地味に大変そうだな、あるかなんし。なんか。
あと、そうね、まあ、切れてたらきついよ。
で、まあ、打つ場所によってはさ、同じフォームじゃないじゃん、いつも。なんか、斜面に立って打たなきゃみたいな時もあるだろうからさ。
う
ん、
そうね。
痛そうだね。
力入んないと思うよ、ほんと。
あ、
やっぱゴルフってすげえ繊細じゃん、あのなんかフォームのさ。
そうだね、ミリ単位で調整して、結局飛ばすところとかね、入れるところっていうのを自分の体で調節してるわけでしょ。
うん。話変わるけど、やっぱ野球選手とかもさ、
うん、
一個壊すと、体全部やっぱダメになるらしいのよ、そのバランスが。
そうね。
トレンド。
右膝をかばって左足首がとか、なんかそういうの話はあるもんね、うん、腰を痛めてとかね。
いや、だからなんか最近しみじみとそのスポーツ選手が怪我に泣かされることの大変さっていうのを、
うん、
なんとなくわかるようになって、乗り越えて成功してる人はすごいなって思うようになったな、なんか。うん。そういう感じかな。
まあ、もう。セバの年末の格闘技見た。
年末の格闘技、ボクシング？
ボクシングも含め、あの総合系のやつとか
も。なんとなく見たかな。全部がっつりは見てないけど。
なるほどね。
見た？
あの、なんだっけ。いや、俺もね、もう、笑ってはいけないとかを、録画してたから、うん、他のやつは全然撮ってなくて、うん、で、YouTube とかで上がってるのをちょこちょこ見ていってたんだけど、うん、あのね、 那須川天心っていう、なんか18歳ぐらいの子がめちゃくちゃ強かった。
男？
男、キックボクサーで、なんか、なんだろうね、あの、ライジンかな、はいはい、ライジンの方で、なんか30日ぐらいに、なんかその、31日とまた別で、そのイベントっていうか試合が一通りあってて、
うん、
で、その30日の方でデビューして、出て、で、まあ相手 KO で勝って、
うん、
で、マイクパフォーマンスみたいな時に、
うん、
なんか、31日も出たいんですけど、お客さん見たくないですかみたいな感じで客煽って、
うん、
で、なんか、あの、高田が出てきて、あの、うん、ドクターチェックしていけたら、あの、うん検討しますみたいな感じになって、で、31日もまた試合出て、
うん、
で、31日も KO で勝つと見せかけて、うん、なんか、締め技かなんかで一本勝ちして、
あ、総合
ルール。こいつめちゃくちゃ強えな、みたいな。総合ルールで、その、キックボクサー、そいつ。
すげえな。
いや、多分めちゃめちゃ行くと思うよ。もう今もめちゃくちゃやばいけど、
うん、
バネの、体がバネの感じ。
へ
ぇ、
てか、
当て感とかもすげえあるし、結構強いよ、うん、本当に一発一発。
なんかあのタケルっていうやつもめちゃめちゃ強いんだけどさ、
はいはい、
キックボクサー
K1 の人ね。
うん、あのタケルとやりたいっていうのがなんか団体の問題でなんかで達成できてないみたいなことが書いてあるけど、ね、うん、
いや強いと思う、強くなると思う。そしてまたこれからなんか、うん、キッド的な感じかな、わからんけど。なんか、おお、面白いみたいな、こいつ、こいつ面白いって感じの。
全員面白いやつは面白いよね。うん。ほんと。
ちょっとおすすめなんで見てください、今度。
わかりました。俺もキックボクシング、ジム通ってた時はね、その、タケルとかその辺の試合は YouTube で見てたんですけど、ね、
うん。
見てみます、ナスカー天心。
なんだっけな、やっぱマサトの試合もちょろっと見たけど、
ああ
結構全盛期ぐらいまで近づいてきてんじゃない。去年はあのキッドとなったからそこまでわからんかったけど、
もうマサトやりたくてしょうがないじゃないの。もう、
もうなんかね、お前もう
復帰したらいいんじゃねえかっつって、
もうそれなんか、うん、あのもう本気でやってるのとあんま変わらんぞっていう感じの状態だし、
それに見合う敵がもういないよね。その
そうだね、
それなりに強いはずじゃん絶対マサトとかさ、うん、え、ゴミと何勝敗とかついたの？俺そこ見て
ない。KO じゃないとその判定なしで、 KO じゃないと勝敗つかないっていうルールでやってたから、
うん、
もう最後まで KO 戦勝ったけん、
うん、
引き分け、
はあ、
でゴミがあのマサト君今度はあの総合ルールでお願いしやすみたいな感じでマイクパフォーマンスで言ったら、うん、ダメーみたいなダメーみたいな感じでやってた、ね、
はあ、いやーマサトね、えらいな普通に。
いやーまあねー、けどやっぱこういう中途半端にさ、この最近のまた年末格闘技しますような流れになってきてるからさ、
うん、
結局この空白な何年間があるからさ、やっぱ俺らが見て、
うん、
若い頃見てた時のヒーローたちがまた引っ張り出されてきてるわけじゃん、
うん、
この那須川天心的なやっぱスーパー若いスーパーヒーロー的なやつも何人かおるけど、多分なんか人材不足なんだと思うんだよね多分。
いやもう多分レベルはすげえ上がってるはずなのよ、そのキックボクシング
とかさ。あ、全体でしょ、業界としての全体のレベル上がってきてるってことでしょ。
K1 とかもさ盛り上がってないけどだいぶ強いはずなんだけど日本人が、
うん、
やっぱ人気ないんだろうね格闘技が多分。
で年末しか結局やんないじゃん、 その K1 全盛期とか年末に関係なくやっぱ定期的にやってたじゃん、うん、何ヶ月かに1回かあのテレビ放映で、
K1 グランプリがね、
うん、
結構しょっちゅうやってたもんな。
あとね、あの、マサトの試合の時に小比類巻が、あの、うん、解説で来てて、
うん、
俺もやりたいっすねって言ってた、ね。
小 コーヒー。
3回ぐらいやってるんですけど、4回もやりたいっすね、みたいな。
調子それ断るっしょ、それ、マサトまた。マサト小昼巻あんま好きじゃないから。ああいうキャラ好きじゃないから。
まあ、だ昔やってて、ね、うん、もう一回、みたいなのはあんまりだよね、多分。あの時やれなかったけど、夢のカードが多分見たいわけで、みんな。
そこモチベーション上がんないでしょ、多分。
うん。
うん。で、小昼巻には勝ってるからね、マサトはもう。
まあ、もう圧勝な感じでしょ、だいたいいつでも。
キッドは、やってなかったんだっけ、マサト。
いや、きっとやってると思うけど、
マサト。やったよね。マサトが勝ったよね。うん。
うん、
そうだね、ま
あ。山本一族やっぱ強いね、みんなね。負けたけどね。
あ、負けた。
うん、あの、お姉ちゃんだっけ。
うん。姉ちゃん負けた。
2敗目ですね。
あ、そうか。アーセンは、アーセン勝った。
アーセン負けた。
アーセン負けた。
誰とやったっけ、
日本人じゃなかった、なんか相手。
うん、なんか、腕ひしぎでもタップアウトしてたね。
ああ。
あれだったっけ、相手。全く思い出せねえもん。
なるほどね。
あと、ミルコがね、ヘビー級の、うん、あの、トーナメントでね、優勝してたね。
もうさ、いつの時代よっていうね。本当に。
だから10年前から変わってないよね。けどちょっとミルク優勝したのはちょっと感動したけどね。
うん、
ミルクは良かったね、みたいな。
ミルクね。タレント不足ですな、本当。
あ、そうなのよ。だからミルクとか、
マサト
と。
バルトに圧勝してた。
もう余裕です、もう。あの、まず、バルトが、あの、もう密着する形で、
大体、圧力で体力奪うみたいな感じだもんね。
コーナーに詰めて、もう体重差で密着して、
うん、
相手の仕事させないっていう時に、密着状態から膝かなんかを、
う
ん、あの、溝落ちに入れられて、
うん、
あの、逃げるように倒れてダメして KO ですね。
えぐいな。
だからやっぱね、逆はいいと思うんだよ。総合とか、立ち技系から相撲とか、そういうのはありだと思うけど、相撲から逆はやっぱね、なんか、多分スピード感についていけないんじゃないかな、結局。
まあなかなか総合から相撲行くやつもいないと思うけど。
なんかいるっしょ、今年結構頑張ってる力士の人で。名前なんだったっけな、石浦みたいな名前の人がおって。
あ、なんかちっちゃい人でしょ。
そうそうそう。そういう人はなんか MMA やってて、そっから相撲。てるからね。
そうね。腰を据える感じだもんね、相撲はやっぱ。動きが。
やっぱ総合は、キック系の立ち技か、レスリングかのどっちかで、その自分の専門じゃなかった方の才能も開花できたねっていう人しかやっぱ活躍できないよね。
うん、井上尚弥はね、まあ圧勝してましたけどね、河野に。
見たね。
うん。
あ、徳井さん来た時に見てたよね、そういえばね。
そうだったっけ？
なんか徳井さん泊まり来てた時に、なんか録画してたやつをちょっと見ようと思って見た記憶があるな。
まあ
でも。俺んち見た、見なかった？それな。
井上。
井上尚弥。
見てたか、もう全然覚えてねえわ、もう。
朝一ぐらいだったけどね。
うん。
それ見ながら、なんか、買ってたよ、みたいな感じで、徳井さんが言ってて、あ、そう、みたいな。
もう記憶がねえわ、もう怖いわ。わかりました、まあ。ということで、そんぐらいという感じで。
はい。
いいですかね。
そうですね。那須川天心をやっぱもう見てほしい、みんなに。
わかりました。
キックかな、俺が
やっぱ
俺が探し出してね。キックボクシング、キックボクサーだと思うよ。だから
いや、だからそのまあでもあれか、腕しぎで勝ってたのか。
うん、なんか 得意技っていうよりかも、なんかバキ的な感じで、なんかこいつバキだな、みたいな感じの。
なるほどね。
多分全部いけんじゃない？だから、あんまり関節とか寝技はそんな得意じゃないんだろうけど。
やったらできたみたいな感じでしょ
う。うん。うん、なんか、
うん、
チョーク入れたっていうより首絞めたみたいな、なんかそんな感じだ。
わかりました。まあじゃあ、バキ的な、
うん、
強さを誇る、知ってるっていう
人いました。まあまあ、もともともみんなやっぱり普通にちょっと格闘技知ってる人からしたら有名な人なんだろうけど、まあまあ
うん、
高校生だからね、まだ。まず、うん、そこがバキ感あるわ、何も考えたら。
ね、
うん。
メールアドレス言っておきましょう。
はい。ニクライスラジオアットマーク gmail.com kneecrisisradio アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
じゃあまた来週お会いしましょう。どうもとっくりでした。
どうも、ディヤマでした。
バイバイ。
バイバイ。